イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
あれ、どうしたのそれ。いや、今ちょっと隠さないで、ちょっとそれ、それ、買ったの？それ、時計買ったの？バイト？マジで？ちょっと見せて、いや、それは見せる義務があるでしょ。ちょっと、うわ、なんか
似合ってない。いや、怒んないで。いや、でもさ、これ似合ってないよね。
やっぱさ、自分と、怒るでしょ、絶対。だから、お前のバイトの努力は褒めたいと思うんだけど、お前の物を買うセンスは、怒るなよな。池田です。よろしくお願いします。はい、ということで、今回も、種ラジ体験の種ということですね。
はい、岩崎の方から紹介させていただきます。はい、ちょうど先週ね、ゴールデンウィークということもあって、はい、まあ、いろんなイベント。
ゴールデンウィークだよ。忙しいんだよ、こっちは。
いきなり切れられ
ちゃうけやがって。
暦通りの休みもなしですか？
どうぞ、話を続けてください。
はい、続きます。で、まあ、ゴールデンウィークということもありまして、映画とかね、イベントとかいろいろ行ってきたんですけど、はい、今回たまたま僕あれなんです、音楽系のイベントが多くって、はい、ちょうど重なりまして、はい、3つの音楽イベントに行って、まあ、いろんなその音楽イベントと一括りにしても形があるんだなということを感じたので、はい、そこら辺のお話ししようかなと思ってるんですけど、はい、まず最初に行ったのが、お袋なりやきさんというです。知ってます？お袋なりや
きさん。お袋、
はい、
小袋じゃなくて
小袋と書くんですけどね、小さい袋、はい、と書くんですけど、はい、去年から今年にかけて結構話題になっているミュージシャンの方で、はい、あの宇多田ヒカルさんが、プロデュースを手掛けるということで、先月あのアルバムを出したばかりなんですけど、分離派の夏というアルバムを出されて、
分離派の夏、
もうなんか文学的でしょ、うん、あのCD のジャケットとかも文学的ですごく、歌詞自体もそういう最初に川端康成の話をしたりとかするような人なんですけど、結構まあ癖が強い感じの人なんですけど、まあそのアルバムも宇多田ヒカルさんが総合プロデュースされるということで、で初めてのライブが渋谷の WWW というところでやったんですけれども、これがですね結構面白かったのは、まあもともとその噂には聞いていたんですけど、噂っていうか記事で紹介してたんですかね、MC がないんですよ。
MC がない、
はい、音楽ライブって MC あるイメージじゃないですか。
まあ音楽ライブに行かない僕としてはあまりよく分かりませんけど、
あら、
まあ、宇多田ヒカルは喋らないって言いますよね。
宇多田ヒカルも喋らない。
いや、安室奈美恵、
安室奈美恵は喋らない、そうです。ノー MC です。
で、さだまさしは8割方喋ってる。
さだまさしは8割喋って
る。武田鉄矢は8割方喋ってる。
そうです。
スターダストレビューも8割方喋ってる。いや、そういうやつ選んだらそうなっちゃうよね。
そうなんですけど。
まあでもなんかちょっとこう、はい、転換する時とかに
間
をつなぐとかね。
はい、
なんかこう意味もなくバンド内でチャッチャチャッチャして。
そうそうそうそう。
楽しそうでいいなみたいな。
はい。
そういうのありますよね。
それにその時代、まあ大体のライブでは喋りますミュージシャンは。
はい、
喋る中で、はい、本当にストイ
ック。その方お一人なんですか？
一応バンド編成で2人もドラムストーとギターかな、
はい、
がいるんですけど、
はい
はい、一言も喋らずにその間のつなぎも全部こう、なんだろう、一回映像を流すんですね。休憩半分ぐらい、1時間ちょいの30分ぐらい終わったところで映像タイムがあって、はい、そこに今さっき言ったみたいな、友達が話している、まあ、CD にも入ってるんですけど、お袋さんについて話している、モノローグみたいなのが流れたりするんですけど、その間も本人は全くトークもしない。
そこにいるけど、
いや、一回はけてます。一回はけてスライドショーで見せて、それはあるんだけど本人は何も喋らず、で何事もなかったかのように次の演奏に行って、もうそのまま続いて、すごくコンパクトに終わったんですよ。1時間ちょいぐらいで終わったんですね。結構2時間ぐらいかかるライブが、一般的に今は一つのミュージシャンで2時間ぐらいで、まあ、3000円とかね、4000円とか、高ければ8000円とか9000円とかっていうのが結構一般的な流れなんですけど、はい、普通に1時間で終わって、
いくらなんですか？
4000円から3800円ですね。全国3800円
オーで、まあ1時間
そう、なんですけど、僕はめちゃくちゃ充実感があって、なんかそう考えると結構みんなトークって求めてるんだっけって、音楽を聴きに行ってる場でその MC とかって求めてるんだっけって思ったのが最初のお袋さんのライブだったんですよ。
まあちょっとなんかこうやっぱ なんていうのかな、ガンガン欲しいみたいな、そういう気持ちだと、なんていうかもうちょっと見なきゃいけみたいな、なんかよくわかんないあの空気みたいなので楽しいっていうのもある
ありますね。
でもほらすごく美しく綺麗に作るとか、
そうそうそうそう、
あと映像を使う音楽の人とか多いけど、あれでもほらちゃんとさオープニングとエンディングと綺麗に作ったりするところだったりすると、まあ要はさアンコールがないわけじゃん。
そうなんですよね。
そういう何さそのコンサートも作品として考えた時に、まあ綺麗に紡いでいけばそういうことになるのかもね。
そう、多分そっちの気が強いんです。だから完成されたもの、アルバムも一つの完成されたものだし、ライブ自体も完成されたものを出したいみたいな、意欲が強いところだと思うんで、アンコールもなかったです。あ、みんなわーわーわーわーやってたんだけど、静かにこうアナウンスが始まって、以上を待ちましてみたいな感じで帰らされるっていう感じのがおぷくろさんのライブで、もう一個参加したのが小沢健二さん、小沢健二さん知ってますよね、当然盛大
的に、まあね、あの新進党を作り、今、まあ、ちょっと注目されてないところもあるんですけども
、ボケにしてもちょっと角があれなんですけど、小沢一郎じゃないです、はい、小沢健二の、
がっくりしてます、
はい、話をしてるんですけど、小沢健さんのライブも僕すごい楽しみにしていて、はい、でまあ、今回は36人の、バンド、といろんな管楽器もあるし弦楽器もあるし、うん、打楽器もあるしっていう、それのそれぞれ のプロの方を呼びして、まあ、ちょっとオーケストラ調、ファンク楽団と本人は呼んでらっしゃるんですけど、はい、オーケストラ調の編成で、小沢さんが立って、あと今回はスペシャルゲストというか、まあ、ずっとツアーのメンバーだったんですけど、満島ひかりさんという女優さんがですね、はい、ツインボーカルみたいな形で立ってらっしゃったんですけど、うん、これも、まあ、日本武道館ですごく僕はいいライブだなと思ったんですけど、はい、こっちについては、うん、僕小沢さんの、まあ、事前にいろいろとエッセイとかを実は読んでいて、はい、その小沢さんの言葉が気になっていたんですよ、
はい、
この後もちょっと別の機会に話すんですけど、小沢さん、はい、ご本を、ライブ当日の、物販で販売していて、うん、そこにもすごく今の現代を抽出したような話を結構書かれてらっしゃったりとか、はいはい、あと今年去年か のフジロックフェスティバルという大きなフェスティバルに、小沢さんが参加された時に、毎回朗読をされてたんですね、
うん、
その書かれているエッセイみたいなものを話すためにこううまくこう柔らかくして朗読とかをされていたんですけど、今回はその朗読とか言葉みたいなものを僕は期待して参加していたりしたんですね。
音楽
だけじゃなく、
だけじゃなく、
もちろん音楽も楽しみ、その編成すごい大迫力の楽団で聴くっていうのも楽しみはしてたんですけど、
はい、
言葉その朗読みたいなのがあればいいなと思ってたところに今回はなかったんですよね、うん、なんかそこら辺のそのなんだろうな、さっきもちょっと話に出ましたけど、言葉を期待する、その MC とか話を期待するっていうテンションと、ああこれはなくてもいいっていうおぷくろさんのテンションとみたいなところで、なんかそれぞれの多分ミュージシャンの特性に合わせてだと思うんですよね。音楽で全てを表現する方と、音楽とは別の言葉で表現する方っていう、そのそれぞれのミュージシャンの特性によってなんかライブの形ってやっぱり変わるんだなっていう、うん、だからそのフォーマットに合わせていつも MC を入れなきゃダメだよとか、物販でこういうグッズを売っちゃいなきゃダメだよって規制概念にとらわれずに、きっとミュージシャンそれぞれにあるべき形ってあるんじゃないかなみたいなことを、うん、このライブ2つを比較して思ったところでございまして、うん、で最後に、東京マップスというですね、毎年やっている音楽フェス、六本木ヒューズアリーナという都会のど真ん中ですよ、六本木 のテレビ朝日の前の広場で毎年やってる、これ無料のイベントなんですけど、これ今年は水野良樹さんと生き物係というバンドの、リーダーの方がセレクション、去年は亀田さんという、東京事変という、バンドとか椎名林檎さんのプロデュースとかされた方ですね、その方がチョイスしてたりしたんですけど、今年は水野さんのチョイスで、結構僕の好きなバンド、オフィシャルヒゲダンディズムとか、ビッケブランカとか、中村恵美さんとか、あとは今注目のあいみょんさんとかね、出てらっしゃったんですけど、 これはなんか前の2つは有料のイベントですね。4000円3800円のおふくろさんのライブと小沢さんのライブは上は砂かぶり席って1万3000円ぐらいのものから2000円という武道館の一番端っこのラインまで幅広い価格設定がされている有料のライブに引き続いて無料でもう今注目のミュージシャンのライブがいくらでも見れるみたいな東京マップスはところがあってそのなんか僕無料でこうライブを見せるっていうことが結構弊害両方ともあると思うんですよね。誰でも見れる空間にしちゃうとそのミュージシャンにとってどれだけ利益につながるのかとかその場所の盛り上がりもどうなのかなみたいなところがあったんですけど今年そういう懸念もありつつもすごくどのライブも盛り上がったんですよね。東京マップスのそのコアなファンたちが実は前の方に陣取っていてそこで空間を盛り上げて周囲に伝播するみたいなやり方があってそこら辺のなんて言うんだろうなファンが支えるライブでもあり、一元さんも参加できるライブでありみたいな空間作りっていうのがもちろんねコスト面で結構多分 J-WAVE 線が主催で六本木ヒルズさんが協賛で入っているのでそこら辺でコスト面苦労されているところももちろんあるとは思うんですけどそういうファンだけじゃなくて音楽に触れられる機会みたいなものも作っていけるといいなみたいなことは感じたところで、まあ、要するにちょっと今整理ができなかったんですけどそれぞれの形っていうのは音楽ライブっていう一つのものにしても決まったフォーマットで捉えるのではなくて出演されるミュージシャンさんとかそもそもに決めるその東京マップスみたいなコンセプト水野良樹さんがエディションするっていうコンセプトであるとかっていうそれぞれ の関与する人によっていろんな適した形っていうのを考えられるんじゃないかなみたいなことを思って先週テアトルコントって僕はイベントに行ったって話しましたけどあれもその既存のお笑いの形をちょっと一回バラして演劇に近づけてみたらどうなるだろうか逆に演劇をコントに近づけてみたらどうなるだろうかって思考実験だと思うので音楽ライブについてももっとより自由な形っていうのが模索されるといいなみたいなことを考えたのが今回ゴールデンウィークを使って音楽イベントに参加しての感じた話でございました。
ありがとうございます、ね、なかなかね、
はい、
ライブ行かない人にとってはもう、はい、縁遠い話ですけども
行かないです。
もう全然もう X ジャパンのライブ行って以来全然行ってない
です、ね、いつです
かちょっとね、はい、行きたいなと思います。
はい、はい、ぜひぜひ
ありがとうございます。今回じゃあ岩崎さんから、まあ、いろんなね音楽ライブの話をして、はい、
大久保さんと小沢健二さんと東京マップスについて体験の種でお話させていただきました、はい、お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
聞き手はイベントに時々行く人池田でした。
種ラジまた。